生放送を聞きの方は時刻は3時10分もうすぐ11分になるところです。本日は私環境アーティスト長野由香がお届けしております金曜日のななこチャットラジオ。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市地域おこし協力隊丹生道成さん、そしてふるさと応援課より藤村聡さんと福田奈穂さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、まずはこのね、地域おこし協力隊の方と市の職員さん来ていただいてるんですが、地域おこし協力隊とはというところからご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、地域おこし協力隊という制度はですね、総務省が活用推進している制度でして、都市地域から過疎地域に生活拠点を移していただいた方を市の方で地域おこし協力隊として認定しまして、その後、一次産業に従事していただいたり、地域のブランド化ですとか PR に向けて取り組んでいただいております。で、市の方でミッションという形でお願いをしておりまして、さまざまな地域課題の解決に向けて取り組んでいただいております。で、舞鶴市の方ではですね、これまで原田翔太さんという方が、はい、地域おこし協力隊として活動していただいておりまして、ミッションとしましては中学生ですとか高校生の、伴走型でいろんな学習を支援するというような活動を主にしていただいておったんですけども、原田さんが9月末をもって任期を終了されたということで、その後引き継いでいただくという形で新たな隊員を募集したところ、この度丹生さんに晴れてきていただくことができまして、10月1日から、活動を開始していただいておるということで、はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということで丹生さん、ようこそ舞鶴へ。
はい
今月のね、広報舞鶴1月号にもですね、実は丹生さんの特集が組まれておりまして、21ページリスナーさんでね、お手元に広報舞鶴ある方よかったら21ページご覧いただきたいんですが、新地域おこし協力隊就任ということで、丹生さんのね、カラーで写真付きで、1ページ丸々ね載っているわけなんですけれども、先ほどご紹介があったように10月1日に、着任されまして、舞鶴市内の中高生の探究学習のサポートだったり、この生徒の主体的な学びを応援されているということなんですね。はい、じゃあちょっとせっかくなのでご本人から自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、地域おこし協力隊の丹生道成と申します。私はもともと地元が舞鶴で、中学校まで生活をしておりまして、今回、15年ぶりぐらいにちょっと U ターン移住ということで、帰ってきました。よろしくお願いします。
はい、ということでもともと舞鶴市民だったということなんですね。そして、1回出られたんですが U ターンでこの度また舞鶴に地域おこし協力隊として戻ってこられたという経緯の持ち主ということですね。ちなみに舞鶴から出てどちらに行かれてたんですか？
高校大学の方は奈良県の方だったんですけど、この間までは京都市内にいました。
はい、あ、じゃあ結構早くから出てらっしゃったんですね。もう高校で。
そうですね、その時は高校から出るのが本当に僕ともう一人同級生の2人しかいなくて、結構珍しい感じでした。
なんか学びたいことがあったんですか？
きっかけは一応その部活でちょっとマーチングバンド部っていう特殊なんですけど、それをやりたいと思って出ました。
そうだったんですね。結構そういう音楽のこととかも極めてというか。
そうですね、はい、でもマーチングバンド部自体はもう3年間もうみっちりやって終わったっていう感じなんです。
もう満足なさって、はい、今はそしたらその後はどんなお仕事をされてたんですか？
仕事自体は京都市内でユニクロの方で働いてまして、その後ちょっと個人で映像制作などやってまして今至ります。
なるほど、ね、いろんな引き出しがありそうな方ですね。ということで舞鶴市の藤村さんと福田さんから見て、はいはい、この丹生さん今ちょうど2ヶ月3ヶ月ぐらい経つんですかね、一緒に過ごされて、どんな方ですか？
はい、地域おこし協力隊ってやっぱり都会から人に来ていただかないといけないので、私ども募集するときに東京であったり大阪にこう出店して営業というかブース開いて来てくださいみたいな活動をするんですけど、初めて大阪で丹生さんとお会いしたんです。 でその時にやっぱりもう第一印象から結構真面目そうで、うん、こうこちらが言ったことをしっかり聞いてくださって、絶対この人応募してほしいなって思いながらまあ、舞鶴に帰ったことを、はい、覚えてるんで、はい、本当に応募していただいて実際に活動開始してもらえてすごい今嬉しく思っています。
あ、そうだったんですね、はい、じゃあ大阪で初めて出会った時から来てほしいなと、
う
ん、
そうですね、
好印象を持っていらっしゃった、はい、ということなんですね、
はいはい、応募なかったら嫌やなと思う
安心ですね、はい、応募していただいて、ね、はい、福田さんはいかがですか。
はい、私はもう率直に真面目で誠実な方だなっていう印象を持ってます。何でも これをやってほしいってお願いしたことは必ず期限内にしていただける方っていう信頼が今もありまして、
はい
はい、今後もその真面目さと誠実さを生かして地域活性化に貢献していただけたらなと思ってます。
はい、どうですか丹生さん、今のお話聞いて。
はい、ありがとうございますまあ本当にそう見えてるというか、まあでも本当にそうなるように頑張っていきたいと思います。
はい、ね、ということでね、そんな真面目ですごくこう信頼のある人柄ということでね、大変期待されてますので、これから任期は3年間でしたっけね。
はい、
はい、ぜひね、また舞鶴に新しい風を吹かせていただけたらなというふうに期待しております。それではここで一曲お届けしたいんですが、その早速丹生さんからリクエストをいただいております。どういった曲でしょうか。
はい、サスケの青いベンチです。この曲は、まあ舞鶴にいたのは中学校までということで、中学時代、まあ、たくさんいろんな曲は聴いてたんですけど、まあ、その中の一曲ということで、ちょっと舞鶴学生時代を思い出す曲になります。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で環境アーティスト長野由香がお届けしております。金曜日の七子ジャッタラジオ、本日は舞鶴市地域おこし協力隊に、新しく就任されました丹生道成さんと、舞鶴市からはふるさと応援歌藤村聡さん、福田奈穂さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしております。ということでね、今お聞きいただいたのが丹生さんが中学校まで舞鶴にいらっしゃって、でその後ちょっと外に出て、またこの度舞鶴に帰ってきて、で舞鶴に住んでいた当時に流行っていた懐かしの一曲ということでね、リクエストをいただきました。さあ、そんなね丹生さんなんですけれども、この地域おこし協力隊に、ま、さっきね藤村さんが、大阪で出会ったというふうにね、うん、おっしゃってましたけども、はい、そのブースなんで行こうと思ったんですか。
ですね、まず、直近まで京都市内に住んでたんですけど、もともと舞鶴に住んでて、まあ、学生時代本当にこう何もなく、都会に憧れてて、もうその理由で京都市内に住んでたぐらい、
あるあるですよね、
はい、もうよくあるかと思うんですけどまあそれで舞鶴を離れてたんですけど、逆にその離れて、まあ、その舞鶴の良さに気づいたというか、まあ今の当たり前の、まあ、こういった景色、まあ、自然だったりとか、まあ、船、まあ、港町っていうところとか、まあ、学生時代は本当にそれで釣り行くぐらいしか遊ぶことがなかったんですけど、なんかそれを大人になって離れてこの景色がすごく、まあ、よく見えたというか、そうですね、都会でちょっと疲れてたのか分かんないですけどすごくよく感じたので、まあ、そこでやっぱり地元に帰って何かしたいなっていうタイミングでその地域おこし協力隊 の募集があって、ちょっとまずは話を聞きに行こうということで大阪に行きました。ああ、
そうだったんですね。それまでも地元にはちょくちょく帰ってきてたりはしてたんですか。
そうですね、でもほとんど大学とか、うん、まあ、その後も年に1回年末年始帰るかぐらいの、まあ、それぐらい多分、まあ、地元帰っても何もないって多分その時もまだ思ってて、
なるほど、思い込んでたんですね。
そうですね、
ところが気づいてしまったと。
そうですね、不思議なものでは
い、でそんな感じで、まあ、1回お話だけでも聞いてみようかということで参加されてということなんですけれども、じゃあちょっとお話を聞いてもうすぐに応募しようっていう感じになったんですか。
そうですね、内容としては本当になんか面白そうっていうのが第一印象で、まあ、その高校から、まあ自分が地元離れて、まあ、 離れてたんですけど、うん、その後大学終わってからもその高校のその寮の生活指導員みたいなことをしていたので、学生と関わるっていうのも自分自身もしてたので、まあなんかできそうっていうところもあったのでやりたいなと思って。
なるほど。
しました。はい、
で見事ね藤村さんの思いが伝わって。
そうなんです。
理想の方が来てくださってと、
はい、応募いただいて
ということですね、はい、そしたらあのお仕事の内容としては前任の原田さんの、まあ、引き継ぎというような感じなんですかね。
そうですね、メインは今あの、まあ、原田さん築かれたその関係性というか、うんうん、あの学校関連とかの関係性だったり、まあ、地域の方の、 あの事業者さんとかの関係をあのそのままあの自分にできることで、今させてもらってます、
はい、具体的になんかもうすでに学生さんとの関わりとかあったんですか、舞鶴に来て。
そうですね、その原田さんと、まあ西舞鶴駅前にあるカタラボという場所なんですけど、はいはい、高田さんという代表が作られた場所で、まあ、いろいろあの関わったりとか、あとは今中高生の探究学習探究授業の、伴走支援だったりっていうのも、どんどん広がっていってるような状態です。
それこそねこの間、12月の21日の日曜日にですね、ここの西市民プラザの1階のそこの吹き抜け広場で城南中学校の生徒さんがあの探究授業のまあ発表を兼ねて そこで出展なさってたんですよ。あの食品ロスについて学んでらっしゃって、でその件についてラジオでもねあのご紹介いただいたんですけれども、あの食品ロスについてその2年生が学ばれて、でその成果をポスターにまとめたものを展示されてたりとか、あとは舞鶴 その規格外のお野菜食品ロスになってしまうようなものを活用した、まあ、グルメの、実際子どもたちが作って販売されてたのと、あとはなんか廃材を活用した親子で遊べるようなこう遊びっていうのを、ね、提供されてたんですけども、そういったところも関わってらっしゃったんですか。
そこちょっと関わりきれずにあのタイミング的にちょっとあれだったんですけど、うん、ただまたあの城南中学校、まあ、母校である城南中学校なので、
いらっしゃる、はい、
ちょっと今後も変わらせていただきたいなと思ってます。
はい、で私も1日ご一緒しただけでしたけど、やっぱああいう、ね、若い子たちが自分でこうやって、ね、問題に解決に向けていろいろ考えて試行錯誤してなんか頑張ってらっしゃる姿を見るとすごい応援したくなるし、あのポスターの展示とか見て、えこれ中学生が考えたのっていうすごいレベルのクオリティだったんですよ。びっくりされませんか、丹生さん。
なんかちょっと時代が進みすぎて逆にこっちが追いついてないなって思うぐらい、いや、
ね、今時の中高生すごいですよね。
ちょっとレベルが高いなと思うので、ただまあやっぱりそういった学生の時に、まあ、地域のことを考えるっていう時間がまあ僕の記憶ではなかったので、やっぱり
昔そういう授業なかったですよね。
多分あったのかわかんないですけど、なのですごい今の時代の子どもたちは、まあ、ある意味恵まれてはいるんですけど、まあ、そこにこうどんだけ関われるかっていうのはこの大人の力が必要だなと思うので、はい、
はい、まあ、そんな風にね地域の小中、中高生ともうすでに関わっていらっしゃるということですね。あとはあの映像のお仕事なさってたということだったんですが、そういったスキルも生かして何かやっていかれる感じですか。
そうですね、今動画に関してはあのちょっとそれも探究授業のところで若浦中学校の2年生の子と、まあ、今後一緒に舞鶴 その動画を作ろうっていうのを今企画してたりとか、
はい、
まあ、僕自身も舞鶴の、まあ、日常暮らしっていうところにフォーカスして、まあ、動画を作っていきたいなっていうのは考えてます。
はい、きっとねあの一回外に出た丹生さんだからこそ改めて見る舞鶴の良さっていうところもあると思いますので、まあ、そういったねあの丹生さん目線からの切り口でいろんな動画だったり写真とか今後アップされていくと思いますので、ぜひそういったものはなんかどこかでアップされてるんでしょうか。
それ自体はまた別であの作ろうと思うんですけど、うん、今自分のインスタグラムのアカウントは作ってるので、はい、そこでちょっとどんどん発信はしていきたいなと思ってます。
はい、じゃあねぜひ興味のある方はインスタグラムフォローしていただけたらなと思います。何で調べたら出ますでしょうか。
アカウント名が広報舞鶴にも書いてあるかと思うんですけど、はい、道なり舞鶴です。 これちゃんと言った方がいいですか。
すいません、はい、道なりアンダーバーマイズルでアカウントがございますので、ぜひね、よかったらチェックしていただけたらなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。
ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市地域おこし協力隊丹生さん、ふるさと応援課藤村さん、福田さんにお越しいただいております。さあ、ということでね、丹生さん、実際にもうすでに舞鶴市内の中高生の探究授業にも関わっていらっしゃって、西舞鶴駅前のねカタラボでも活動があるということなんですけれども、他にも決まっている活動とかありますか？
はい、大きく今後やっていきたいこととしては、関係人口を増やすっていうのを目標というか考えてまして、はい、理由としてはその、今全国でその人口減少、高齢化人口減少みたいなところは課題としてあるんですけど、やっぱそれも舞鶴がすごく課題認識をしていて、その中でこう移住をしてもらうっていうのはもちろん一番理想なんですけど、まずは関わってもらう、知ってもらうっていうところに力を入れていきたいなと思ってます、はい、それの一つとしてちょっと来週からなんですけど、水郷食堂という、魚連の近くの水郷食堂という場所で、はい、ちょっと夜集まれる場所というか、ちょっと飲める場所なんですけど、そういったものを作って、地元の人と、外から来る人とっていうのを交流できる場所っていうのを作りたいなと思って、それを始めようと思ってます。
あ、すごい。水郷食堂、私カレー食べに行ったことがあるんですけど、漁港のところにある、
名物です。
あそこの場所を選ばれた理由ってあるんですか？
あの場所がですね、ちょっと僕がその舞鶴に帰ってきたいと思った、きっかけの場所でして、そこの付近 の, 船が止まってる、もう舞鶴の人からしたら当たり前の景色なんですけど、それを見た時にすごくビビッときたというか、帰りたいって思ったのですごく大事な場所というか、そこでたまたまそのタイミングもあって、ご縁もあってさせていただくっていうことになってます。
すごくないですか？その、自分がここだと思った場所にぴったりというか、その活動させていただける機会があって、実際にそれが来週から始まるということなんですけれども、なんか幸せですね。
いや本当に、やってみないとどうなるか分からないですけど、とにかくできることは全部やっていきたいなと思ってるので、
はい、なんかご飯がメインというよりかは、なんかちょっと飲みながらつまみながらおしゃべりの場っていうイメージですかね？
そうですね、昼は本当に食堂っていう感じなんですけど、夜はちょっとそういったちょっと飲めるような集まれるようなフラッと寄れるような場所にしたいなと思ってます。
はい、丹生さんは毎日いらっしゃるんですか？
週に木曜金曜の夜の予定なので、一応そこにいる予定です。
なるほど、はい、ということで来週の木曜日15日から、水郷食堂でのその夜のそのちょっとした集まりが始まるということですので、ぜひね、足を運んでいただけたらなと思います。でそこに行って、なんかちょっと雑談の中からまた新しいアイディアとかも生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますし、丹生さんまだ舞鶴に帰ってきて3ヶ月ぐらいですかね、その丹生さんがいなかった間に、舞鶴こんな風に変わったんやでみたいなね、おすすめのこうお店とか景色とか食べ物とか、そういったものもぜひ市民の皆さんから生の声で聞けたら嬉しいですよね。
そうですね、本当にそれが僕がちょっと望んでるというか、僕がつながっていきたいなって思ってる部分なので、
ぜひぜひ本当に気軽におしゃべりしに足を運んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。来週から木曜日金曜日の 夜何時くらいですかね？大体、
17時半から21時の予定です。
じゃあその時間にね、ぜひちょっと 夜ご飯、ご飯ってほどでもないのかな、
そうです、
ご飯食べた後にちょっと飲みに来るみたいな感じでフラッと立ち寄っていただけたら、丹生さんにもねお会いできますので、ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思います。ということでね、新地域おこし協力隊に就任されました丹生さん、これから、学生さんの支援と関係人口の創出というところでね、3年間力を入れて活動されるということです。藤村さんと福田さんからはどうですか？
はい、もこの調子でどんどん舞鶴盛り上げていただきたいなと思ってます。
はい、 どうですか。
はい、応援してます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、この舞鶴市さんとも連携しながら、ぜひこの今後もこの舞鶴市のこのミッションのねクリアに向けて頑張っていただけたらなというふうに思います。はい、ということで本日は舞鶴市地域おこし協力隊の丹精道成さんと、ふるさと応援課の藤村聡さん、福田奈穂さんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。